年のせいでしょうか、電車に乗っておりまして、小さなお子が家族の方とこう微笑ましく語り合っている姿を見るのは何とも言えないですね。つい先だっても電車に乗っておりまして、女のお子さんがですね、パパーと呼びかけてる。思わず私そっちじーっと見てたもんですから、変なおじさんと思われたかもしれませんが、父親がですね、なんだいって言ってるんです。まあ、私たちもこの教会でもこの後総会終わって昼食した、そういう光景一回で見られますから、期待を持って行かれることを勧めますが、それはともかくとしまして、その親子の間には父親はその子に対する愛を、父親としての愛を注いでいます。お子はお子でお父さん信頼してるんですね、パパッと言ってるんですが、私たちは先ほど主の祈りをお捧げしました。イエス様が教えてくださった祈りであります。天に増します我らの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われており、この地でも行われますようにと、こう祈ります。天の父なる神様、文語帳で私たちは祈っておりますが、本当にこの父なる神様、神様がそこにおられる、こうして呼びかけることができるというのは、もう言葉に表せない平安を覚えますね。もう慣れ親しんだ主の祈りでありますが、呼びかけるたびに、祈りのたびに、天のお父様、こう呼びかけることができる幸いを私たちはいただいている。その中に生かされているということ、新しく生きる力が、その呼びかけそのことからも私たちに力を与えるものであります。さて、この主の祈りの3番目に、御心の天になるごとく地にもなさせたまえとあります。父なる神様のご意志、ご計画、御心っていうのは強い意志です。誰にも侵されることがない、天地宇宙を創造されて真実の愛を持って永遠から永遠まで生きていらっしゃる神のお心、そのお心が天になるごとく地にもなさせたまえと私たちは毎回祈っているんです。考えてみればとてつもない祈りなんです。主のご意志ご計画が天で行われるように、この地上で、いや、この私たちの教会のこの場で行われますようにという祈りです。さて、そんな祈りのことを覚えながら、前回から開きましたエフェソの信徒の手紙、細切れですがこう開いていっております。一章、前回は6節までですね、開きました。今日7節から10節まででありますが、この3節から14節というのは救いの大合唱です。神の救いがこんなものだと大合唱している、そういう内容であります。ちょっと皆さん頑張って聖書を見てくださいね。私も本当に新たに気づかせていただいたことがあるんですが、お互いこう日本語の聖書で読んでるから、もうこの通り受け止めたらよろしいんですが、この箇所に繰り返されている言葉が2種類ある。で、1つは御心っていう言葉です。で、もう1つはキリストにおいてという、このキリストにおいてという言葉が多いんですが、本来ここで書かれているのは3つの塊、長い文がボコンボコンボコンと3つある。で、その区切りがいいのが3節から6節、6節なの。で、前回そこまで開きました。で、その中にですね、5節を見ていただきたいと思うんですが、イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのですと言って、6節まで御心のままに。で、今日読んだ7節から10節、これ長い長文の一塊です。そういう意味でこんな区分けをしましたが、その中のですね、9節を見てください。決められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものですと、御心が出てくる。そして来週ペンテコステ礼拝で開きたいと思っていますが、17節以降、ちょっと14節まで、 まあ、厳格に言えば二塊の文章があるんですが、一つの塊と見て、塊というか文章と見ていいと思うんですが、その中に11節に、キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ約束されたものをの相続者とされました。御心のままに、それぞれの文章の塊に神の強いご意志、御心はこうだ、神の強いお心はこうだ、神様の強いご計画はこうなんだということを語っている。そしてそれが神様の救いのすべてを網羅しているところの大合唱なんです。そしてもう一つは、もうこの3節から14節にも毎回出てくる言葉ですが、私たちが用いている言葉ではキリストにおいて、御子においてと。で、今日読んでいただいた10節にはちょっと別の訳しているんですが、同じ言葉ですけれども、キリストのもとに、キリストのもとにとありますが、実はこのキリストにおいてとかキリストのもとにというのは皆さんがよくご存知の言葉なんです。例えば2つのことを申し上げますと、1つはイエス様が十字架におかかりになられる前に、ヨハネによる福音書の15章でブドウの木とブドウの例えの話をされましたね。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、あなた方が私につながっており、私があなた方につながっている、つながるという言葉なんです。キリストにつながっているという言葉です。全く同じ言葉を使っています。それもう一つは、これもよく開かれるお言葉ですが、コリントの信徒への手紙2の5章17節、誰でもキリストに結ばれているならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなった。まあ、このお言葉で救いに扱うの確信を得られた方もいらっしゃるかと思うんですが、誰でもキリストに結ばれていると、結ばれているという言葉で一緒の言葉なんです。実は今日開きました、今開いておりますエフェソの信徒の手紙の1章の3節から14節に、キリストにおいて、キリストにおいて、御子において、キリスト、何回も出てまいりますが、そして今日の10節にはちょっと訳が日本語ではキリストのもとにというのは全部一緒で、キリストにとどまっているならば、キリストに結ばれているならば、こうだよ、その救いの大合唱と歌われているこの中に、キリストにおいてなんだと言っているんです。前回は3節から6節までに言いましたように、天地宇宙を作られた神様はもう霊的な祝福をすでに届いておってくださる、神様の方から選んでおってくださるのだ、そして神の御子とされた、それは神のお心なんだと言ってるんです。私たちがどう思うとね、神様のご計画なんだとこう言ってるんです。そして今日それに続きます箇所は、今日これから見ていきたいと思うんですが、より具体的にキリストにあって神の心はこうだよと言っています。ご一緒に見てまいりましょう。ちょっとこれから寝てくださいと言いませんが、今のところだけちょっと押さえておいて順々に語りたいと思うんです。まず7節から9節でありますが、私たちは当然のことであります、イエス・キリスト様の十字架の身代わりの死なくしてキリストの復活はありませんでした。キリストが死んでくださったから黄泉に下って復活してくださった。イエス様がこの地上においていろんなことを教えてくださいました。そして救いの技をそこでいろんな形で技をなされました。それなしにキリストの十字架はありませんでした。イエス様がこの地上に来てくださったご降誕ご誕生なしにキリストの教えも御業もありませんでした。神様が恵みを持って、愛を持って、そこにご自身の恵みを表しなさった神のお心なしに、キリストのご誕生、クリスマスなかった。そのように見ていきますときに、このキリスト様においてなされた出来事全体は、私たちの救いに全部関係しているわけです。そのことを歌っております。今日読んでいただきました中にも、救いという言葉が出てまいります。10節に、こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成された。神様の救い、キリストにおいてキリストにあってキリストに結ばれて神の救いが成し遂げられた。どんな救いですか。私たちはイエス様に出会う前でも救いという言葉を知っていました。私たちの願いとか願望とか欲望とか心の底から出てくるそのことを成し遂げてくれるのが救いだな。例えばですね、非常に困難な中を通ってそこから解き放たれた時の救いと言いますよね。別に間違っておりません。 経済的に行き詰まった時も、あ、道が開かれた、救われた。私はこの教会でよく経験するんですが、ご病気になられて入院されて癒されて退院してくれた、先生救われましたって言われる。 あ、そうだなと。前も言ったかもしれませんが、私の兄は昔学生運動を激しくちょっと変わっておったんですが、もう今そんなかけらもありませんが、その兄がヘルメットかぶってそれをやめたときに、父親が言いました。ああ救われた。何気なくいろんな形で救いと言います。確かに聖書の中にはそういう方面で救いというふうに使っているところもありますが、聖書の中心の救いはキリストイエスにおいて成してくださった救いというのは何なのか。創造主でいらっしゃる主なる神様と本当に断絶しておった神様に問題、私たちの側に問題があった。神なしに生きていた、おられるかもしれない蓮に構えて生きていた、これを聖書罪人と言いますよね。そんな私たちに対して神様の方から神とつながれる道を開いてくださったのは救いなの。イエス・キリストにあって、イエス・キリストによって、イエス・キリストにつながって、イエス・キリストに結ばれて、ああこの方が私の救い主ですと本当に真正面からそのお方の前に出たときに、神とつながる道が開かれた。だからそこから天の父なる神様と祈れるんです。呼びかけることができる。それが救いです。これが神の御心だと言っているんです。そしてその神のお心である救いの極地が今日読んでいただきました7節、ご覧ください。7節、私たちはこの御子においてその血によって贖われ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。神の豊かな恵みはあふれ出て、神の御子でいらっしゃるイエス様が人となられてこの世に来られ、十字架で死んでくださり、黄泉に下ってくださり、その死人の中から復活してくださった。それは私たちをもう一度神様のもとに立ち返ることができる贖いのために、その罪を許すためにそうしてくださったという。救いって何ですか。いろんな表現ができますが、やっぱり罪の許しなんです。このことを旧約の時代からずっといろんな表現で使ってきました。実は旧約聖書の中にその罪の許しの驚くべきこういう姿だということは意外と旧約聖書のが具体的に表しているんです。新約は割と罪の許しという言葉で済ませますけれども、それでいいんですけれども、その箇所は今日の宣教師に全部聖書箇所書いておきましたから、どうぞ聞いておいてください。例えばこういう表現使われます。旧約の中の預言者たち御箇所という、言いますと御箇所の7章の19節に罪の許しというのをこう表現しています。主はつまり神様はすべての罪を海の深みに投げ落とされた。日本海溝にものすごい深いところがありますね。あそこにこんな小さな石をポーンと掘り出して投げたら、そら開き出すのは到底無理だと思う。海の深みにもう投げ落とされたというのはそれ罪の許しなんです。イザヤ書の中にもこんな表現があります。38章の17節にこうあります。あなたは、神様に向かってですね、あなたは私の罪をすべてあなたの後ろに投げ捨ててくださった。もう振り向かない、投げ捨ててくださった。私は時々投げ捨てたらふっと後ろ見てるんです。人間はもう投げ捨てて後ろを振り向かれない、もう処分してくださった。もっと驚く表現が同じイザヤ書の43章の25節、読みますのでどうぞ聞いてください。これは神様がおっしゃった言葉です。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い、拭うというのはこれを拭っても消してしまうということです。何もないようにしてしまうんです。消し去ってしまった、拭った、あなたの罪を永久に思い出さない。お互い人間同士は、あ、忘れますよ、許しましたよ、でも覚えておきますよというのが人間の世界な。神様は拭った、忘れた、許しきったと言ってらっしゃる。これが 神が私たちにイエス・キリストの十字架を通して成してくださった罪の許しなんです。まあ私たちはこのことを知っていますけれども、案外もう過去のことで収めてしまっているときある。今私関西聖書主義学会でも合意させていただいておきますが、あまり誰かと想像せんといてほしいんですけど、あるときこれに類する説教をしたときに、一人の神学生が私の部屋に来ました。涙を浮かべながら来たんです。神学生ですよ、笑わないでください。先生、罪の許しが分かりましたって言った。あんた今頃こんなこと言う、そんな、私も感動しました。誠実かつ真実なく言えるため、もうクリスチャン三代目の人ですよ。オウム会社に聞いてたんです。そして信じてた。でも本当に罪の許しがこれほどまでに徹底しているんだということを、そこで悔い改めたの。私も感動して、私はどうかと自分に問いかけました。愛する兄弟姉妹の皆さん、この朝みんなイエス様信じて罪の許しをいただいていきますが、そこまで許されているんです。これが神の御心なんです。もうこの事実だけで踊り上がりたくなりません？初代の本田先生があそこであの大衆伝道になってこのことを語り続けられて、今もう一度私たちはこの罪の許しにいただいている、私のためになされたということを一人一人が信じているんです。これが神の御心です。さて、そのキリストによって贖われ、罪が許されたならば、一体私たちの身に何が起こるんでしょう。十節です。十節もう一度言いますと、こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。まあ、このキリストのもとにというところは、他の箇所のキリストにおいてという同じ言葉です。キリストに結ばれてとか、キリストにとどまってという言葉であります。神様のお心がこの一つにまとめられるって、これは神様の強いご意志です。私たちはどう思ったの。で、まあ、一つにまとめられるという、まあ、その通りな、分かって分からないというのとかあるんですが、ちょっとここもちょっと丁寧に言いますと、ここの一つにまとめられるという言葉は、本来上という言葉から始まって、上へと一つに統合されるという意味です。上の方に統合、なんか一つと天と地が統合されるという、もう一つの意味合いは、このキリスト様のご支配の中に服する、交尾を垂れる、そして一つに集められるというような意味があります。実はこの十節のお言葉は、エフェソの信徒の手紙全巻を貫いています。この後具体的な2章から教会、私たち個人個人のこと、ユダヤ人と異邦人、そして教会のこと、そして家庭のこと、ご主人と家庭のことがね、家庭のことも出てくる、そしてこの世での社会での生活のこと、一つにされる、全部貫かれている。そして十節、一章の十節戻っていただきたいんですが、何が一つにまとめられるのかというと、あらゆるものがです。あらゆるものが。それもう一つ同じことですが、天にあるものも地にあるものもとあるんです。あらゆるものが、天にあるものも地にあるものも、神様につながれて一つに結ばれるということです。もっと具体的に言うならば、神様と私たち一人一人とがキリストにあって、キリストに結ばれて一つに結ばれるって言ってるんです。あ、そんなこと知ってますよ。その通りなんです。しかもそれは神様のすべての領域である、神の天の御国との領域と全くそれは無関係ではない、天になるごとく地にもなされますように、キリストにあって天で行われることがこの地上の私たちの現実の中で行われますようにということです。キリストにあって天の神様の御業が地にも広がっていくということであります。いやー、そんなこと言われたって今地上のこの状態が 1週間のニュースだけでも見聞きしていたら、もう何とも言えない神抜きの罪深い現実を私たちは見聞きしますし、いや自分の内側を見てみても、あ、こんなことかなと思ってどすくるものがあるということを覚えながら歩んできたものであります。人と人との間に歪み合いがありますし、敵を抱いている現実を見聞きしますし、傷つき合っていることがありますし、損ね合っていることがありますし、破壊し合っていることがある。実はキリストはこのような世界に来られたんです。だからこそ来られた。何をするために？御子イエス様によるあの十字架の贖いと罪の許しによって、天と地が断絶していた、人と人とが阻害し合っていたそのところに和解を与え、神様の領域の中でなされる天の出来事をこの地上に私たちの中になすために、一つとするために、引き上げるためにそれを来られたということなんです。これは皆さん教会においても言えるんです。私たち一人一人において。だってこれから2章に入ってきますと、神様と私との関係もともと断絶されておったんですよね。どんなにクリスチャン法に生まれたとしても、御子イエス様によって一つにされて引き上げられた。そして教会もそうなんです。現実、いや教会もいろいろありますよってあちこちから聞きました。ですから教会は互いに愛し合いましょうというんです。裁かずに、妬まずに、憎み合わないで、怒りを向けないで、兄弟姉妹として受け入れ合い、許し合い。ですからこの後4章ぐらいと1-1-1で出てくるんです。そこに新しい交わりがキリストにあって作られていくんですよ。それが神の御心だって言ってるんです。私もその団体の前の長に許可もらって今日言います。私もこのことを詳しく知りたい方、出たところにクリスチャン新聞があります。一番新しい号の5ページぐらいに1面になって出ておる声明文があるんです。でどういうな、これ言っていいと思うし、私もこれは一つの証だなと思ってあえて言いますが、今年の修和聖火の主講師である先生はキリスト教大団ですね。私あの先生の説教見ならこのこと言ってんだろうなと思いながら聞いてたんですが、あのキリスト教大団と、もう今そこの団体の前の長に許可もらいましたから言いますが、日本ホーリネス教団はもともと1901年一つから始まったんです。1901年。そしてそれから約32年ほど経ってからですね、別れたんです。それがなんと皆さん2000年まで続いた。同じ信仰というか持ってる団体なんですが、そのことに対して2000年にも声明文出され、偉いなと思ってたし読んでるんですが、声明文出されましたけれども、この度も自分たちがホールネスという言葉を使っているのは、自分たちが主流派意識が強かったからだと書いてある。私たちは主流で、あなた方はアリューだっていう。そんな意識が強かった、心からの悔い改めまで書いて、私あの団体は祝福されるなと思ってます。もう今朝導く中で語りますが、私たちのこの日本イエスキリスト教団というのは、もっと前から選挙者来ていたかだけど、正確に言うと1903年そのホーリネスの一つだったというか、2年後に日本伝道隊が創立された。英国で発生、そして日本でそれが始まりました。日本伝道隊非常に私親しい関係、進学校も今日本伝道隊関西聖書進学校なの。まあ、上手に聞いていただきたいんですが、いつからかこうねじれ現象が起こったのは事実です。で私どもは今回新校舎を建てますけれども、私は確かに校舎が古くなった、耐震構造はこうだ、働き人を育てたらならない、まあ、お金もかけてますけど、私はこの度のあの新校舎建築はこの両団体が一つになる時の証だと思って思ってますよ。そのつもりでやってます。まあそれは責任を感じて、私もまあいろんなこと、まああまり詳しく言う必要はありませんが、 本当にまあその意味でですから、今度新しく校舎は宗教法人関西聖書神学校なんです。あれ途中全部伝道隊捧げてくださった。なら私たちは他のもので捧げようじゃないかと。で、私はここに至った経緯を見ても、ああいつしか私が主流派意識でどこか見下していたなって思います。一つになれっこないんです。誇るだったらしイエス様誇ったらいいなと思いますね。これなんか団体の話してますけど、これ私たちの教会も例外じゃないと思います。そうだと思って言うんじゃないので上手に聞いてほしいんですが、個別中やっぱり祝福された教会だと思います。でもどこかで私たちの思いに私たちは主流で潰れているんだということで他を見下しているところがあったら本当に悔い改めなきゃいけないと思います。イエス様の心何なんだろう。今日本の教会一体何が問題なんだろう。いや高齢化してまして若い人が来ません、調整がなんとか、まあ、私の教会もちょっと例外じゃないんですが、私これらはそんなに大きな、まあ、問題だという問題課題かもしれませんが、一番の課題は一つになるということです。これは教会だけで家庭の中もそうじゃないでしょうか。ですからこのエフェソの信徒の手紙5章になると夫婦の問題が出てくるんです。一つになるように親子のことがキリストにあってキリストにおいて一つになるということ、これが神の心だよと言っているんです。私どももう一度個別中央教会も本当に良き歴史を培ってきたと思いますし、大いにそのことを感謝したいと思いますが、やれば私たちは今何が必要なのか、一つになるということ、集められるということ、これが主の御心です。ですからそうしてくださるのはイエス様ですから、私たちの希望はキリストにあるんです。さあ仲良くしましょう。これは簡単ですが、キリストにおいてキリストにあってキリストに結ばれてキリストにとどまってさせたことができる。だからイエス様とその十字架とあの父はいつでも教会に私たちのうちに打ち立てられている必要があるんです。キリストの十字架を通してご家庭の中に、いや神様と私の関係の中に、ご家庭の中に、教会の中に、諸団体の中に、そのことが打ち立てられるように、この十節の言葉は今の私たちにそのことを語っています。それが主の御、どうぞ私たちもそのことを証しし続けようじゃありませんか。主の心をイエス様にあってお祈りいたしましょう。